君の困った解決するよ。II パソコン AIAIPC.net AIPC.net まで。今日も君が来てくれるの待ってるにょ。
どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長の米粒社協サンキュー達夫です。
どうも日が燃えでございます。お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
日賀さん、なんかいつもと音声違いますけれども。
はい、わかりました。
うん、
ちょっとスマホで初めて参加してましてですね。
そうなのね。
そうなんですよ。いつもはですねパソコンの方でマイク使ってやってるんですけど、うん、今回スマホのなのでちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
今日はどっか行ってるの？
今はですね、私実は屋外でございましてですね。
屋外？
はい。実は愛知県の方に今日来てるんです。
え、今、外で撮ってんの？
今回カプセルホテルなんですよ。なので、ホテルの中では大きな声が出せないんで。
申し訳ない。
いやいや、で、ホテルのですね、すぐ近くにちょっと、声を出せるスペースがありまして、
うん、
人でおのじも少ないので、全然大丈夫です。
立ちっぱなし？
あ、いやいや、ちゃんと座る場所もちゃんと用意して、事前にリサーチして、あ、ここだったら、あ、でも今皆さん普通にスマホで喋るじゃないですか。だから全然、中でもいいんですけど、うん、たまに多いとか言うので、僕。一応ここがですね、名古屋の繁華街、錦というところでございまして。
錦？うん。
ホストがたくさんいるところですね。
へぇー。
はい、龍が如くにも出てくるところでございますんで。はい。
それは、SKE 活動？
そうですね、僕の推しメンの浅井ゆかちゃんの生誕祭が今日ありますですね。
おお。
それで今日今見てきてばっかりでございまして。
見てきたばっかり？
はい、劇場のすぐそばにもう全部ホテルもあって、何でもかんでもあるところなので。はい。
一人で行ってきたの？
もちろん一人決まってるじゃないですか。
知り合いとかお仲間はいないの？
いないんですよ。意外なもんでですね。
うん、
同族嫌悪って言うんですか？同担拒否ってやつですよ。
そうなんだ。
別の推しの人とは仲良くなれるんですけど、同じ推しの人とは意外に仲良くならないんですよね。
それ何？みんなライバルだと思ってんの？
ライバルだとか、あとイデオロギーが違ってですね。
うん、
俺はこんぐらい大好きなのに、なんで同じぐらい応援しないんだってことで、やっぱりその辺が、僕みたいな、緩いオタクはですね、嫌いな人みたいとするので、なんですよ。でも、おじさんにナンパされましてですね、日賀さんですかみたいな感じで、よかったら飲みに来ませんか、誘われたんですけども。
マジで？
ちょっと今日ごめんなさい、収録あるんですって、
はい。あー、ごめん、申し訳ない
。いや、違う。いや、こういうのも含めて面白くてですね、一期一会で。全く知らない人ですよ、全く知らない人が。僕の YouTube 見た人とかですね、SKE ファンみたいだったみたいで。
あ、じゃあ、はい、日賀さんですかっていうのは知ってたの？
向こうが知ってて、はい、そうなんですよ。
すごいじゃん。
そうですね。なんていう、はい、話しかけやすいタレントだっていう。
有名人じゃん。
タレントでもないですけど。
有名人
でもないですよ。
いやー、そんな中、熱文字の収録ありがとうございます。
いや、こちらこそ大好きですんで、よろしくお願いします。
相変わらずみんなに声かけたんだけど、今日も二人だけの収録になっちゃいました。すいません。
いやいや。なんか僕がなんか好きすぎておかしいじゃないですか。なんで僕リモートで、和やかでやってるんですか。しかも外で。いや、でもですね、非常に、ちょっと天気もです。雨もちょっと降ってますが、そんな寒くなくて過ごしやすいんですよ。
雨の中今収録してくれてんのね。
はい。なんかあれですね、なんか、ラジオカーレポーターみたいでちょっと逆に新鮮ですごい楽しいんですけど。
すげえ。まあ、俺もね、今山形にいるんだけど。
はい、ああ、ですよね。だと思いました。
思ったほど寒くないね。なんか風がめっちゃ強いからこれから寒くなるんだろうなって感じ。
あ、そうなんですね。
うん。
いいですね、お互い。ね、いいですね。自宅でないとこか配信いいですね。
そんな、
はい、
日賀くんに。
はい、何でしょう？
メールが届いております。
あ、ありがとうございます。
比嘉さん、50歳おめでとうございます。
やめてください。黙ったんですよ。やめてくださいよ、もう。
ラブ比嘉さんからいただいております
。ああ、ラブ比嘉さん、いつもありがとうございます。
人生100年時代だそうですから、まだ折り返しです。これからも頑張ってください。
そうですよね、折り返しですよね。
さて、先月の編集室、メール編にて、はい、完璧な機械や AI などに比べて人間のいいところはポンコツなところであり、その意味で言うと比嘉くんは魅力しかないと達夫さんがおっしゃっていました。
はいはい。
その比嘉さんのポンコツな魅力が詰まった YouTube 動画144分の1の情熱を久しぶりにレポートします。
あ、いいですよ、そんな、ありがとうございます。はい。
もうかれこれ1年近く続いているのでしょうか。相変わらずせっかちで注意力散漫、繊細さに欠ける作業、経験が生かされず同じ過ちを繰り返し、パーツをへし折ったり、ね、前後左右を逆に組み付けたりと、てんやわんや、特に塗装がくっそ下手ですが、それでも楽しそうに没頭する比嘉さんに苛立ちを覚えながらも癒されています。
ありがとうございます。
バンダイの技術力のおかげで説明書に忠実に作ったすぐみの完成がピークで、そこから比嘉さんのカスタマイズ解約が始まります。
やめやめよ、そんなことないよ。
エンブレムや文字のデカールをペタペタ貼り付け、ゲロヘタな塗装を施し、無残な姿になって完成を迎えます。
違うんですよ。
ですがなぜかそこには味があるんです。
そうなんですよ。
油絵を近くで見ると大雑把に描かれているように見えるが、離して全体を見ると非常によく見える、あの感覚。最近では機体に使用感を施す汚し加工、ウェザリングなどにも挑戦していて、これがまたよく見えてしまいます。下手でも挑戦してみて、下手なりでも形にしてみる、その心意気は見事だと思いますし、見習うべきことが多いのです。
はい。
うんぬん言う前にとりあえずやってみることが大事だということを不覚にも比嘉さんの144分の1の情熱に教えられるのです。
おはようございます。
ぐぬぬぬぬぬぬぬと、なぜかうまく作れると少し寂しく感じてしまいます。
なんでですか。
ですから、熱文字にメールを送ることを躊躇しているリスナーの皆さんも投稿内容は置くとして、とりあえずメールを送ってしまうというのもありだと思います。
あ、そうですよ、皆さんね。
高いようであれば、X の投稿に一言つぶやくとかでもいいと思います。うん、一緒に熱文字盛り上げましょうということで、改めて比嘉さん50歳おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう少し塗装が上手くなることを陰ながら願っております。それではまた。
ありがとうございます。
いただきました。
嬉しいですね。
ちゃんと追いかけてくれてるね。
本当ですよ。うん、まあそういう方のイライラがですね、今900人ぐらい まもなくなりますんで、もう少しで1000人ですよ、僕は。はい。なんで、頑張りますんで。
おめでとう。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
青の世界へようこそさん。
ああ、いいですよね、あの世界。
熱文字編集室の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
熱文字マニア1期生の青の世界へようこそです。
はい。
皆さん、多趣味ですよね。達夫編集長といえば NBA、ツードフランス、BL、ベイスターズ、タイル。東藩といえば SKE48、ガンプラ、末置きゲーム、プリキュア。
はい。
国キャップといえば、今、大丈夫、話しかけられてる、大丈夫。
いや、全然、全然読めない、読めませんよ。はい。
国キャップといえば、ギター模型、ぬいぐるみ、山歩き、自転車など、足富先生、黒柳のお二人、関口、ジョニーズ氏、松崎、勝利氏、藤井21、A 氏、カーズ氏、石井氏、熱文字メンバー、みんな決まって多趣味です。
そうですね。
質問なのですが、皆様の大好きな趣味を一つだけに絞るとしたら、どの趣味を選びますか。皆様の場合、お仕事も関わってくると思いますが、そこは抜きにして純粋にどの趣味が一番好きなのか、自分と見つめ合ってください。私事で恐縮ですが、爆竹が趣味の中で不動のナンバーワン、バンドの、ね、爆竹。
おお、はいはいはいはい。
昨年の2023年10月19日にボーカルの桜井敦史様が天国へ召されました。
はい。
これからも爆竹は聴き続けますが、私の中でナンバーワンではなくなってしまいました。一番大好きな趣味を奪われた私の救いになったのが、熱量と文字数に部品部を送るという新たな趣味でした。
そうなんですね。
日がない一日気がつけば部品部のことだけを考えています。
ありがとうございます。
どうすれば部品部担当の皆様やリスナーの皆様に喜んでいただけ、なおかつ作品の魅力、キャラの魅力を伝え、どういう風に書けばリスナーに届き、また作品を見てもらえるかなど、最適解の部品部を模索しています。うん、 うんうん、私が今一番大好きな趣味は、ブヒブ制作です。皆様はどうですか、以上です。
はぁ。
すごいね。
すごいですね。本当ですね。
いや、だから、アニメ、漫画、大好きっていうのは前提としていいのかな？
そうですね。それはもう、ね、皆さん必ず主食ですからね。
まあ、その二つは。その中での趣味一つに絞るとしたら何か、うん、うわ、これ大変だな
ぁ。いやぁ、これはね、達夫さんのなんか、本当数が多いですから、一個って、うん、ねぇ、
うん、
何を残すかですよね。
そうね、
何を、僕が大事なのは、あと、まあね、残りの余生、最後までできるっていうのを考えて、
そうだね。
やりますけど、
うん。
それだと、今だとね、熱量的にはガンプラですかね。
ガンプラ。
あの、ボケ防止にもなりますからね。本当にもう、50過ぎたら本当そうなんですから、もう。
やっぱ手先を動かすもんね。
手先を動かしますし、最適解を必ず考えるじゃないですか。近道だとか効率化を。
うんうん、
めちゃめちゃ勉強になってますよ。
そっか。
逆にいた僕としては。
いや、超難しいな、これ。
だと、せめさん、せめて一個に。あえて今日の気分ですよ、今日の気分で。
いやー、でもどれもずっと10代から見続けてるからな。まあ、BL は、あ、でも BL 読めないのか。いやー、難しいな。俺 NBA 見れなくなるの寂しいけどな。
あー、
するど
ころですね。じゃあ NBA でいいか？残すのは。
いやー、まあ、国語辞典どうしようかな。仕事とか、仕事とか抜きでしょ？
そうです。いや、仕事としては継続しますよ。国語辞典とかも。ね。
でも。老後ってこと考えると。
はい。そうですもん。もう自宅で、やれることはもうダメです。仕事のオファーがない限りは NBA も見ちゃダメですし、辞典も買っちゃダメなんです。
ね。
それを我慢できるか。
対面の麻雀。
あ、そういえばお好きでしたよね。
これね、麻雀結構、渋谷落語が始まる前だから、10年くらい前までストイックにやってたよ。
え、知らなかったです。そうなんですか？
うん、毎週やってたよ。ちゃんと。
対面で？
うん。
半
ちゃん、必ず毎週半ちゃん4から6はやってた。
そんなに、4から6？
まあまあまあ、でもそんなに時間かかんないよ。
そうですね。
フリーとか行けばそれなりだし、はい、知ってる人と。だから、できれば知ってる人で、同じくらいの力の人とやれれば最高だけどね。デジタルではさすがにやろうと思わないな。それだったら NBA 見るかな。
あ、そうですか。今ね、ネットとかでもいっぱいあるじゃないですか。
ネットとね、まあ、面白いし、わかるけど、
はい、
ちょっと感覚鈍るっていうかね、うん。
あ、そうなんですね。
やっぱね、相手の目線とか表情が見えないっていうのが、
ああ。
ちょっと物足りないんだよね。
あ、そっちが重要なんですね。いわゆるその、手で、じゃあじゃあとか、全自動とかじゃなくて。
あ、まあまあ、全自動でいいんだけど。
はいはいはい。
なんだろうな。
はあ。
捨て牌見てる人か、手配見てる人かでもだいぶ力が違うので。
なるほど、なるほど。
うん。あと、つもぎりする人かどうかとか。まあ、デジタルでもよーく見ればわかるんだけど。
うん、はい。対面だとそれがはっきりわかるんですね、うん。
そうね。あと、その特性とかね。その、あ、なんかちゃん、ほんと几帳面な人ってさ、左からマンズ、はいピンズ、ソーズみたいな感じでした
りするから。え、それでバレバレじゃないですか、それ。
でもバレバレなんだけど。
はいはいはい。
まあまあまあ。うん、なんかそういう、やっぱちょっと駆け引きも込みで目線今どこ動いてっかなとか、うんうんうん、今、ったなみたいなのが、なんとなく空気でわかるのよ。
そうなんすね。
うん。なんかそれが対面の麻雀の魅力かな。
ああ。
そうだね。
勝ち負けだけではないんですか？
麻雀。
負けても別にいいんですか？そういう意味
は。もう全然勝ち負けとかはそんな、なんか、まあ、勝てばいいけど。
あ、そうなんですか？
うん。なんかそんなに興味ないよ。
ええー。 うん。もう面白いですね。その本当に、ねえ、その、なんで、心理ゲームというか、ねえ、今だったらみんな、人狼とかやりますけど、ああいうことなんですね。
あのね、ちょっとね、ところがあって、
はい、はい。
麻雀のことだけを考えられる、その、麻雀100に脳みそがなるから、基本ゼロの状態に近くなるわけ。
へ
え。その、他に何も考えてないっていう意味では、もう壮大なアルゴリズムの中にいるっていうか、そのスポーツやってる時も基本は考えるより体が先に動くみたいなとこあるじゃん。はいはい、
そうなんですよ。あ、僕スポーツしないので。僕スポーツ全く自身できませんから。
まあだから本当は肉体がすごく元気だったらもうバスケとかしたいけど、はい
はい、ああ。
バスケって一生できるスポーツじゃないから、
うん。
なんか本当はスポーツとかやりたいけどね。
麻雀がそれにちょっと近いんですね。
とか山登りとかも俺割と好きだけどね。
はあ。うん。いや、意外な。
意外な。やっぱガンプラ、ボケ、今、麻雀もボケポーズだから。
いや、ちょっとありますよね。いや、だから、そうなんですね。ちょっとずつなんか、今、ガンプラを機にいろいろやってるんですよ。自転車とかも今、ちょっと僕も。いや、結局、国さんに寄っていくんですよね。うん。どんどん。
うん。
自転車も自分でタイヤをこう入れるとかっていうのが、
はいはいはいはい、
カスタマイズじゃないですか。
はい、
楽しくしたくはなくてですね、
はい、
注文してきたあのタイヤが太すぎてどうしようかな、いや、いけるかなとか。黙々と一人でずっと部屋の中でですね、タイヤやってる時間が楽しいんですよ。
あ、いいね。
本当に、本当になんですかね、巻き起こしみじゃなくて、あの、パートナーいらないって思っちゃってですね。
あ、すげえ。
本当に一人でいいわと思っちゃいますね。
ああ、いいね。なんか、まあ、そういうことで言ったら、もう俺、読書とかだけで生きていけんだったら、本とか読みたいけどな。
ああ。
うん。
なるほど。読書好きな方いますよね。
うん。
本当にずっと読む方。
そうね。ありがとうございます。
ありがとうございます。面白い。
肉まんシューマイさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
熱文字ファンサイト、熱文字マニアの、ふつおたの送り方講座を参考にして初メールします。
京都、ふつおたまで。
いや、やっぱね、この、熱文字マニアすごいね。
すごいですね。
ファンサイトあるんだよ。で、なんかそこで、ふつおたの送り方講座ってのもあるんだって。
そうなんですか。僕もちょっと学びたいですね。
いや、ありがたいっすね。
あの、ネタの作り方ってのはもう考えてないですね。僕それ通りにやりますけど。
お待ちしております。
お待ちお願いします、本当に。
僕は秋田県でバスケをやってる高校1年生です。
嘘、
おー、すげえ。
初じゃないですか、ティーンエイジャー。
高校生ですよ。初ではないよ。
初じゃないです。
初ではないけど。
ですですか。ここ最近お目にかかってなくて。
意外と聞いてるよ、10代。この番組。
マジですか？
意外と聞いてる。
僕のやってる YouTube なんか 99% 仕事代ですよ。熱文字そうなんですね。
NBA 井戸端会議、あ、これ僕がやってる YouTube あるんですけども、
はいはい、
NBA 井戸端会議で達夫さんを知ってファンになり、熱文字も聞くようになりました。お
ー、そっからなんですね。
俺のファンっているんだ。
いや、いい、いなかったんかい。
高1で NBA 見てんのかな。すげえな。今見てる。すっげえ話してる。
そうです。
高一と NBA の今、八村がすごいことになってるから。
ああ。ね、普通の一般ニュースでも八村さんね、騒がせてますけど。
バスケットボール協会批判を始めてね。
知ってます、ニュース見てます。
もう今、切り返しがつかないことになってるから。
あれ、なんか本当に漫画みたいですよね。漫画でいろいろ、なんか変え、なんですか、業界を変える漫画じゃないですか。
ああ、まあね。
あの主人公みたいですよね、本当に。天才が。
いや、難しい。すっげえ難しい問題なの。これね、どっちが悪いとかあんまないやつなんだわ。
え、そうなんですか。うん。僕、八村さんが正しいと思ってました。
八村側から見たらそう見えるだろうなっていう、うん、
はい、
状況に八村が置かれてしまってるっていうことがまず問題なんだけど。要は、いろんな伝言ゲームの中で誰かが嘘をついてるとか、
はいはい、はいはいはい。
八村に情報を入れてない可能性もあるから。
あ、
わからない。はいはい、よくわからない。まあ、ただ、すれ違いが起こってることだけは確かで。
はい、はい、はい。
どうしたらいいのだろうっていう感じ。
あ、じゃあ、教会が100割わけじゃなかったんですね。てっきり悪いのかと思っちゃってました。
100悪いっていう、八村側からしたら100悪いと思うし、う
ん、あ、はいはい、
協会側からしたら、え、聞いてなかったのっていうところも多分あると思うんだよね。だからね、ちょっと部外者が何とも言いにくい問題なんだけど、
はいはいはい、
まあでも問題提起としてはすごく興味深いというか、だってもう誰も何も言えねえもん、八村に言われたら。
そうですよね。だって、
だって未だに日本で最高の選手だから。
ああ、
過去ロサンゼルスレイカーズでスタメン張った日本人がいるかっつう話だし。
ああ、そういうことですね。
で、4年後ロサンゼルスでオリンピックやるのよ。
はいはい。
そこに八村がいないって本当ですかっていう話だし。でももう積んでるわけ、これって。
はいはいはい。
積んだ将棋になっちゃってるから。
もう出ないんですね、じゃあ。
わからない。
ね、だって、ロサンゼルスやるんだからね、NBA ファンなんか絶対いるじゃないですか。あれ、なんで八村いないのってなります
よ。まあまあまあ、そうなるんだけど、まだ逆に言うと、
はい、
4年猶予があるっていう考え方ができるから。これからその体制をどうするかっていうか、別にヘッドコーチが悪いとか、八村が悪いとかっていう二元論ではないんだよね。ちょっとこの話出すとすげえ長くなるんで、まあそんくらいにしときますけど、
ね。あ、はい。
これはね、ちょっと他でもなかなか喋れない問題なんですよ、八村問題っていうか。
面白い。
あ、ウェンドリーマとか見てるかな。
で、その彼は、アニメも好きなんですかね。
だ、熱文字聞くようになったって。
ってことですもんね。
あまりにも面白くて、友達にも勧めましただって。
いや、どの子なんだろう。
で、そいつが10月のブフェブでとんでもない下ネタをぶち込んだ肉まん餃子です。
ああ、
なるほど。誰
か。
なるほど。
なるほど。
遠山和葉と毛利蘭のやつ。
はいはいはい。
今、隣にいますだって。高校生だなぁ。いいな
ぁ。いいなぁ。言いますね。高校生で言いますね。
証拠にもなく、また下ネタ部品も送ったそうなので、配信可能なら採用してやってください。かなりしょげています。
いや、ちょっと楽しみですね、来週。
おじさんも、下ネタ、枯れちゃってるからね、我々。
そう、ただと、本当おじさん喜ぶべきなんですよね。我々、
そうだね。
熱持ちの我々はそうなんですよね。
ところで話は変わるのですが、
はい、
熱持ちの皆さんは、あんまり古いアニメの話をしないですよね。
いや、めちゃめちゃしてますよ。
相当してるけどね。
相当してますよ。相当。
ただ、まあ、3ヶ月に1回ね、ちゃんと新番組全部見てみた件やってますから。
はいはいはい。
今もう面白いのよ。もうブルーロックとか超面白いよ。
なんか僕は今、でも2作品だけ毎週見てまして。
何
ランマと、
ランマ見てんだ。
さ、ランマめちゃめちゃ面白いです。
ランマ、ね、
僕毎週監視して見てますもん。
監視してんだ。
よくできてるなぁと思って、高橋留美子のネタが。
いやー、高橋留美子さん、すごいね。
今この年で見て僕普通に笑ってますもん。
いやー、すげえ。
あれ面白いと、よくできてると思って。
よくできてるよ。ほんとよくできてるよ、ランマって。
びっくりしました。今更気づくんですけど、
うん、
うるせえ奴らも入ってますけど、ビズエックの様子も入ってるんですよね。
う
ん、
ああ、そうそう、あるあるある。
うわ、それに来て、今、僕50になって気づきまして。
いや、ただ、はい、やっぱさ、俺ら10代の頃のランマってやっぱさ、そのおっぱいのインパクトが強すぎて。
そうなんですよ。女ランマなんですよ、もう。
ちょっともう、エッチな感じだったもんね。
う
ん、
そう、女ランマですし、
うん、
優雅みたいになって、舞台になって、可愛い女の子とデザインとか、そういうことだったんですよ。
そう。わかる。
で、もう一作品が、熱文字で進めてもらった、
はい、
プニールです。
え？
プニールは
それ。あ、プニールね。
あれ、めちゃめちゃ面白いじゃないですか。
めちゃめちゃ面白いよね。
3話か4話かなって、そこはもう僕毎週録画して、
うん。
なんなら、プニールの声優さんが出る、テレビ番組も録画されるぐらい。
いやー、あれはよく、あれもうほんと面白い。
エンディング、
面白いよ。
テーマ、後の歌ってなんだよと思って。そこでもドギモ抜かれて、
ドギモ抜かれたね、あれ、ね。
あとのカバーしても、だってつい先の気持ちみたいな感じだとか。
そうだよね。
あと、普通に歌うまとか。
歌うまいよね。
面白いですね。い
やー、そうですか。見てくれてますか。
すごい面白いです。本当に熱文字の社員皆さんありがとうございました。
はい。
人生損するとかさ、本当に。
熱文字のみんなはあんまり古いアニメの話をしないですよね。
確かに、ね。
それはどうしてですか？ 僕の父親や学校の先生、コーチも昔のアニメや漫画の話ばっかします。
ああ、それはね、違うよ、意味は。
正直、ドラゴンボールで例えられても、こっちは知らねえよです。
ああ、よく言うやつだ。これはそうです。よく言うやつだ、最近。
これはもちろんそうです。第7、お笑い第7世代でももうドラゴンボール知らないんだから。ああ。それより下わかんないよね。
そうね。
バスケをやってるので、スラムダンクネタはわかります。
はい、
それでも多用されるとうんざりします。
はい、そうなの？
その年で老害にならない秘訣は何ですか？これからも肉まん餃子と熱文字の配信を楽しみにしています。ということで、肉まんシューマイさんありがとうございます。
肉まんシューマイさんありがとうございます。
すげえ嬉しい。
本当になんかね、ちょっとほっこりしますね。
まあ、ただ、誤解です。僕ら昔のアニメの話めちゃくちゃします。
多分彼らの言う、昔ってのはもっと昔のこと言ってるんですよね。
多分ね、その、お父さんや学校の先生やコーチって、うん、自分たちが見てた特定の、本当、
うん、
4、5年に限定した作品の話しかしないと思うんだよね。はい、
そう、しかもオタクが見る作品とかとちょっと違いますよね。
じゃないでしょ。だから多分、ジョジョとかさ、はい、
うん、
なんか、なんだろうな、どの辺かな、まあ、スラムダンクもそうだし、あと、北斗の拳とか。
ああ、そうです、そうですね。
その辺じゃない？
その辺だと思いますね。
昔のジャンプのさ。
はい、はい。
まあそうだよね、鬼滅の刃とか、そんなに熱心に見てないよね、きっとね。
だと思いますね。
まあでも、多いトンボは見ててほしいですけどね。
見てるかな
ぁ。まあそうか、スラムダンクネタはわかる。どうしてっていうか、まあ全部見てるっていうか、ずっと見てるからだろうね、僕らはね。
そうですね、そういうのありますよね。
だから、ずっと子供なんです、僕ら。はい。お父さんや学校の先生や講師の方がまともなんだと思います。
そうですよ、そういう人も、見るのやめてますからね。我々は未だにね。
うん、そうなんだよ。なんか、やっぱ、なんだろう、恋愛ものにしてもさ、オレンジロードの話しかしない人とかいるもんね。
いますね。うん、今、タッチとかばっかり言う人とかいますね。そうそうそう。
だからやっぱ知ってることしか喋れないから。
はい、はい、はい。
そういうことになるんだろうね。
じゃあ、聞いてみたらね、知ってることで例えるとか、逆切れされたりしますし。聞かれたからなんかそういうふうに言ったらねって。あるんですよね。
いや、面白い話、アニメいっぱいありますからね。
そうですよ、そうですよ。
でもなんかこう、やっぱスラムダンクと並行してアヒルの空とかありましたし、うん、スラムダンク終わった後黒子のバスケがあって、やっぱ、
あ、
その、いろんなものが更新されてんだよね、割とね。で、その、更新の歴史が面白いっていうのがあるから、割と最近見てるっていう感じかな。
なるほど。
いやでもね、これほんとスポーツやってんだったら、ブルーロック、今2期目ですけど、2期目から見ても全然面白いと思うよ。
うん。
ただ仲良くスポーツをやるっていうんじゃなくて、個性がどうやって共闘するかみたいなのが描かれてますから、ね。
いやー、僕も4話ぐらいまで見て、すごい面白かったんですけど、後から見ようと思って、ちょっと試しちゃいましたね。うん、でもあれは本当に僕でも面白かったです。
いやでも、その子さ、秋田でバスケやってるってことはもうバスケどころでっていうか、
まあ、エリート。
ちょっと前までは
西尾
工業っていうね、
有名な高校学校ですか？
いや、もう、バスケで野城って知らない？田臥がいたとこよ。
知らないです、すいません。
田臥雄太、高校9冠達成した、県ですよ。で、野城工業って、
ね、
はい、はい。山王工業のモデルなんだよ。
マジか。はいはいはい。そうなんですね。
もうだから、もうずーっとインターハイ出てて、
はい。
何度も優勝してて、秋田の指定席は能代工業っていう。
はい。
で、
すごいっすね。
能代工業が強いから、練習試合する東北のチームも軒並み強くなったんだよ。
ああ。
で、八村、さっき話出ましたけど、八村も、
はい、はい。
宮城の明星っていうところ出身なんだけど。
明星。東北強いんですか？
東北めちゃくちゃ強い。
意外。
で、まあ、明星高校、それからずっと強い。
なんか雪が降るから、ですよね。
あ、まあ、ウィンタースポーツだからね。
ね、そうそう、いや、ね、いや、いや、いや、いや、あ、そ そうなんですね。
だって、野代駅バスケットホールあるもん。
え、すごい。
うん。もうバスケの街っていうふうに言ってるからね。
そうなんですね。
優秀なヘッドコーチいましたしね。まあ今はそういうちょっと構図がずれてね。まあ野代もちょっと学校の名前変わって、野代校じゃなくなったんだけど。まあ未だに強いですけどね、東北。
おお、はいはいはい。
いやいや、ありがたいですね。肉まんシューマイありがとう。
もうね、来月もぜひメール待ってますんで、よろしくお願いします。
はい、続いて。秋アニメ割り見てに参加した感想ということでね、アプゾーさんからいただいております。
アプゾーさん、いっぱいありがとうございます。
新前研お疲れ様でした。10月から秋アニメの放送がスタートしましたので、新番組割と見てみた件特別編、これ、II パソコンさんがね、まとめてくれてる。
II さん、いつもありがとうございます。砂番、
ね、こちらに投票させていただきました。うん、
はい。
実は割り見て、投票終了後、他の記者の投票結果を見ることができます。あ、そうなんだ。私の1位、百姓貴族と2位、ランマ2分の1がいずれも20位圏外になっていて面白かったです。あ、でもランマやっぱ面白いね。ね。
はい。面白いですけどね。
新番組を40作も見たコアな方々の好みが自分と異なるということで、もう自分は時代遅れなんだなぁとおっさん化を実感した反面、はい、あの良さをわかるのは俺だけだぜとオタクらしい優越感も感じたりして、己の未熟さ、幼稚さも実感しました。
いや、共感するな。
今後も精進して食わず嫌いをせず、いろいろな作品を見ようと思います。
うんうんうん、
なお、私は新前拳サイド A の1位予想をダンダダンとしました。どうだ、コントローラー、全部当たりだろう。お願いします。ということで、いただ
きます。ありがとうございます。
ランマ面白いって言ってる人、ここにもいましたから
。やった。子たちの回とか、めちゃめちゃ動画もすごかったですからね。
すごかったね。
たまにすごい演出の回があるんですよね。うん、だからもうびっくりします。
続きまして、はい、地元が聖地であることの弊害ということで朝記者からいただきました。
あ、例のやつですね。
毎回ね、豊橋でこんなやつやってるっていう報告をくれるんですけれども、
はい、はい、いつもありがとうございます。朝さん
近いからね、比較今豊橋ね。
そうです、そうです、行ける、今日全然行けるんですから、明日行けますよ。
当地豊橋では相変わらず負けヒロイン、ね、はい、で賑わっています。それはそれで結構なことなのですが、はい、その一方で登場する数々の舞台が日々の生活圏にある施設だと、むしろスタンプラリーとかに参加しづらく困っています。
あ、へえ、あ、なるほど。
限定缶バッジやアクスタの先行発売もしていますが、どうも気恥ずかしくてもらえ買えません。
ああ、そっか。
小生アニメ戦前戦中派なので。あ、結構朝記者年なのね、
はい、そうなんですか。
オタク趣味が他人にバレることに警戒心しかなく、それが原因なのは間違いないです。
なるほど、そうだったんですね。
これが自分の生活と関わりのない弘前や沼津や大洗だったのなら、グッズを買ったり聖地巡りも気軽にできるのですがね。いたしかゆしです。
なるほど、
確かにね。フライングウィッチとかね、ラブライブとか、まあそうだよね、
遠いですもんね、豊橋からは。
とかだったらっていうことですけど。まあでも嬉しいことじゃないですか。
そうですね。だって本屋さんって敷地とかも ありましたしね。羨ましいですよ、普通に見るのが。
同じ聖地巡礼関係だと、ロー記者からもいただいております。あ、土地亀マンホールの件ということで。
あ、ありがとうございます。
第615回で話題になったデザインマンホールですが、東藩ご提案の土地亀柄のものは、舞台である東京葛飾区の亀有に設置されています。
はい、
量産以外のキャラクターのもあって、実際に見つけると楽しいです。
そうか。
詳しい設置場所などは区のホームページから確認できますので、皆さん機会があればぜひ現地確認を。ということで、葛飾区。ちょっと今、URL 送ってくれてるんで、
はい。
でもスマホ見れないか？見れる？
あ、いや、見えます。はい、今、してます。
今ね、これ、設置場所を。
見えます？わ、すごい！カラーじゃないですか。
そうなの。
なんかステンドグラスっぽいですね。あ、しかも、あれ、
中川とかまで言うんだよ。
中川さん、色がちゃんと、中川さん、
玲子。
玲子もちゃんと、玲子のあのね、あの気持ち悪い色の制服と同じ。
そうそうそうそうそう。
でも、あ、すごい。
レイコってやらしいよね。
あの、漫画版の初期のレイコ好きですね。それ初期だ、ちっちゃい、初期ぐらいまでの。
ほらほらほらほら。
あ、大原すごい。めちゃめちゃ数ね、キャラの種類多いじゃないですか。
嬉しいね、これ。6キャラ。6キャラいるって。
へぇー。カツオさん、あの、葛飾とかは行かれたことあります？
いやー、まあ、行ったことはあるけど、行かないよ、はい、なかなか。
いや、僕も一回目実は東京もじ、あの、この20年行ってないんですよ。
いや、だって東京の人でも行かないもん。うん、
ちょっと行きづらいですよね。
まあ、トラさん好きとか、こっち亀好きっていう人はいるけど、亀あり、ギー亀あり、亀あり行くかなー、どうかなー。
あ
ー、いや、だから、浅草とかだって仕事っていうか寄せがなかったら行かないもんね。
あ、そうですか、東京からでも。
あー。で、やっぱ23区山手線ゲームやると、はい、やっぱ葛飾区って23番目ぐらいだから。
はい、あ、そうなんですか。
意外と忘れがちっていうか、
ね。
へ、江戸川区か葛飾区だと思うよ、多分。最後の方に出てく
る。は、聞いたことは、耳触りはありますよね。あ、そうなんですね。
行ったことない区ってある？
いや、あると思いますね、東京でも。ずっと、やっぱり同じところぐるぐるいる感じはいたします。
東の方。
東は全然行かないですね。確かに。
足立区。
一回、ちょっと、町屋って、
町屋、町屋足立区でした
っ
け、ね、
ああ、うん、いつあの、芸人の人に誘われて、あの、町屋の千両に一回行ったことあります。あ、それが一回、その一回ぐらいですね。
まあ、あの、都電荒川線沿線ね。
ああ、なるほど、なるほど。
あ、町屋ギリ台東区？いや、そんなことねえか。うん。板橋区とか行ったことある？
あ、板橋区はあの、こう、オーディションがあったので行ったことあります、ね。板橋区、板橋区民、区民会館みたいなのがありまして。
なるほど。あの、大森とか大井町の方は？
あ、あそこは僕バイトがですね、あの、手当てバイトした時期がありましてですね。
ああ、なるほど。
アマゾンの、あの、倉庫があるんですよ。
行ってたね。
そうなんですよ。だから大森は結構、ああ。行ってました。大森も大井町も。もう、行ってました。
遠いよね、あの辺。
遠いですよ。
遠いよね。
遠いですよ。
特に、この中央線沿線ユーザーからすると、一番東京で遠いの、あの辺じゃないか。
そうなんですよ。なんか、乗り換えするのが、うん。大変、結構大変なんですよね。
そうだよね。1時間以上ちょっと見ないと、っていう時あるもんね。
あります、あります、あります。はい。
あとは、どの辺かな、小岩？
あ、行ったことないですね。小岩は行ったことないですね。
錦糸町の方は？
あ、錦糸町はですね、あの、すごい大きな100円ショップがあります。それ目当てで行くんですよ。もう、都内だと一番行きやすいのは錦糸町のダイソーが、めちゃめちゃでかいんで、めちゃめちゃでかいんです。
ああ、なるほど。
だいたい何でもあるみたいな。はい。
そっか。なるほどなぁ。ロココ記者。
あ、ロコさん、いつもありがとうございます。
今期の奇妙な共同生活についてというメールいただきました。
はい。
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
来世は他人がいいや、青の箱、そして君はメイド様。今期のアニメはあんまり見れていないにもかかわらず、確認しただけでも3件は奇妙な共同生活が始まっていました。さらに見れてないけどランマと MF ゴーストも同居ものですよね。あ、確かに不可抗力で始まる同居、オタクの夢ですね。
確かに、
私の幸せな結婚を見て以来、上田玲奈氏の暗いささやきが気に入ってしまったので、君はメイド様のメイドさんがツボです。主人公の男の子も戦隊ものの主人公みたいなキャラ で可愛い。説明なしにメイドがやってきて家事ができない殺し屋だという、文字に起こすと一層バカバカしいですが、演出にノイズを感じないので見やすいです。なんか二人とも可愛い。これまでに何があったのか気になる。いい塩梅のカウチポテトアニメとしてゆるく見ていきたいです、ということで、ロココ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
奇妙な共同生活な、確かにな。
あー、確かに確かに、オタクの夢ですね。
これはでも、なんかあの、いろんな作品で、
はい。
まあ、部活ものだと、 はい、要はね、あの、溜まり場として物質があるわけですよ。
はい、はい。
で、物質がないもの、部じゃないものって、やっぱり溜まり場が必要なんだよ。
はい。
で、そうすると、奇妙な共同生活が始まると、まず、
はい、
主要キャラが集まる場所が家っていうのは、説明不要で分かりやすいんだよ。
はいはいはい。
うん。これ、うちの学生にも教えてます、これ。
へぇー、うん。面白いですね。そういうことか。へぇー。
写楽祭ジョニー記者。
あ、ありがとうございます。
話題のサムライタイムスリッパー。あ、今ね、サムライタイムスリッパーっていう映画、すごいヒットしてるの知ってる？
あ、僕、東野さんのラジオ好きで、ラジコで聞いてるんですけど、東野さんもその映画すごい勧めてました。
お
面白いって。
めちゃくちゃ面白い。
そうなんですね。うん、あれの、K2 の方が出てるやつですよね。じゃあ、だっけ？テーマだっけ？
出てるっけな
ぁ。あ、テーマさん違うやつか？ごめんなさい。せっきりその写真かと思って。うん、
いや、ほとんど有名な人出てないんだけど。
はい、はい。
これ本当に比嘉君にぜひ見ていただきたいのは、このジョニー記者指摘してるんだけど。
はい、はい、はい、はい。
確かに面白いんだけど、メガネっ子原理主義者として一言言いたい。
ん？
ヒロインの優子殿。
はい。
メガネかけてるけどレンズがない。
ははははは。
これは伊達であります。
なるほど、なるほど。
なおさら伊達メガネは許せません。マイナス5億点です。ということでいただきました。
ああ、これは、なるほど。わかりますね。
あのね、ヒロインの、そのね、ゆうこっていうキャラクター、というか、まあ役がいるんだけど、
はい。
めちゃめちゃ可愛くてすげえいい子なの。もうね、まあ比嘉くんだったらもう、2秒で多分落ちると思うんだけど。
はい、マジっすか？いいっすね。
すげえいい子なんだよ。
はいはいはいはい。
ただね、伊達メガネなんですよ。
あ、これは設定上も伊達メガネなんですか？じゃなくて。
いやいやいや、多分、設定上はメガネっ子ってことだと思う。
それは良くないですね、佐藤さん、確かに。あれですかね、多分反射するからなんかとか、そういうので外したとか、そういう、
まあまあまあまあ、
事情でしょうね。
かもしれないですけれども。
いや、そこは絶対、急にリアリティになってくれますもんね。
リアリティ。
ねえ、まあ、侍トリッパーの時代ですけど、でも、そういうとこは、ちゃんとしないとダメじゃないですか。
侍タイムスリッパー。
あ、侍タイムスリッパー。うん、いや、絶対レンズだった方がいいですよ。
いや、でも見て、ヒガ君、本当に。マジで。
あ、佐藤さんも言うなら見ます。
これは見ていただきたい。
ちょっと最近映画行けた
ら。1年に1本あるかないかぐらいの作品だと思うんで。
マジっすか？
うん。
あー、じゃあ、ちょっと必ず、年内にいますかな、
はい、はい。お願いします。
はい。
同じ映画つながりでいきますと、ノース記者よりいただきました。
ありがとうございます。
皆様ごきげんよう、そしてはじめまして。
はじめまして。
おぉ。私、熱文字聞き戦10年のリスナーでございます。
10年
すげえ。
ありがとうございます。
もう初回の方から。
へぇ。
わかっております。石の裏に潜んでいるクソ虫でございます。
いやいやいや、言わないでよ、本人が。
そんなクソ虫な私がどうしても伝えなければと思い、筆を取らせていただきました。
はい。
それは11月8日に公開したロボットドリームズというアニメ映画がとんでもないんです。
存じ上げないな。
この作品は海外の漫画が原作で、はい、それに感銘を受けたヨーロッパでは有名なパブロ・ベルヘル監督が初のアニメーション作品として作ったものです。
はい。
すでに海外では結構前に公開していたらしく、アカデミー賞アニメ部門でもノミネートされていました。
うんうんうん。
主人公は犬、相棒はロボット、舞台は80年代のニューヨーク、人間は一人もいません。
え？
なのでこの映画は最初から最後まで一切セリフがありません。ですが、この主人公の犬、完全に我々なんです。日常生活に飽きて孤独に生きて退屈な、怠惰な日々を過ごす日々。友達なんていません。彼女もいるはずありません。作中ではロボットですが、我々で考える、マイクール変わる俺の嫁そのものです。予告もあらすじも見ずに絵柄だけ見て見に行ってほしいです。 今年見た映画で一番感動しました。以上。
ええー。あ、で
も、ノース記者ありがとうございます。
まあ、短編とかならなんか、ねえ、イメージが、結構長編なんですかね ?1 時間とか。
これはね、
あるんですかね。
これはすごい映画です。
あ、そもそもご覧になったんですか。
はい。
へ
え。まあ、来月僕らの米粒社協の YouTube で多分扱うはずなん
ですけど。あ、そうなんですね。
うん。これはすごい作品です。
全く言葉出ないんですか。
そう。
あ、だから字幕ももちろんなしという。
グローバルな作品です。
へ
え。続きまして、熱文字編集部の皆様、こんにちは。
あ、こんにちは。
サイレントリスナーのミルクマと申します。
ミルクマさん、どうも。
1年ぶりに投稿いたします。いや、
あ、すごい、ありがとうございます。
嬉しいね、来てくださっただけでもね。初めての人から1年ぶりっていう人も、あと10年聞いてて初めてっていう人もいますからね。10月の編集室で、達夫さんが、いわゆる萌えアニメを女性が普通に見るようになったのは、軽音以降ではないか。そういう話をされていましたが、
ありましたね。
私も同感です。当時、勤め先の飲み会で若い女性社員が、今、軽音ってアニメにハマってるんです、という話を始めたのを覚えています。おた仲間というわけでもなく、普通の職場の付き合いで、女性が萌えアニメを話題にしてきたのは、あれが初めてだったので印象的でした。そういえば、当時6歳だった自分の娘も、私の横で見ていてファンになり、本屋に行った時に原作の漫画の単行本を買ってほしいとねだられたりもしました。私はコスプレ撮影を趣味にしているのですがすごいね。ステージや教室を模したブースがある撮影スタジオでは今でも時々軽音のコスプレをしたレイヤーさんを見かけます。知り合いのレイヤーさんからも一度はコスしたい作品として軽音の名前はよく上がります。逆に言うと軽音以前の萌えアニメのコスプレはほとんど見たことがありません。もちろんセーラームーンやカードキャプターさくらはよく見ますが、女児向け作品のくくりだと思います。
はい。
ただ一方で私の同世代50代の女性はオタクであってもあまり軽音には興味を持っていなかったのではという印象があります。当時オタクの男性友人の多くは軽音を見ていましたが、奥さんは萌えを嫌がるという声もよく聞きました、私の妻もそうでした。軽音が普通の女性にも見られていたのは間違いないと思うのですが、世帯間の温度差はあり、もっと言えばセーラームーンやカードキャプターさくらで育った萌えに抵抗がない世代以降に刺さったということではとも思います。長文失礼しました。毎回放送楽しみにしています。いつもありがとうございます。ミルクマキシャリオ、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、カードキャッターさくら、なるほどなるほど。
まあまあまあ、やっぱ萌えに抵抗がある世代ってやっぱ 40、50 代ってところなのかな。
あ、
アニメにやっぱ特別な嫌悪感を持ってる人っているじゃん。
はい、
だから
いますいます。
戦中派、アニメ戦中派ね、
はい、
の世代のアニメを見ていなかった人たちがやっぱ嫌悪感あるよね。
はいはい、そうですね。
で、軽音ぐらいからそういう戦後派が出てきたってことだと思う。
まあ面白いですね。軽音からなんですね。
いやーでもそうじゃない、
春日じゃないんですね。低音なんですね。
やっぱ春日って地上波ではやってなかったもん。
ああ、そうか、確かに。そうですよね。
オタクは一つになったけど、普通の人まで見るような作品じゃなかったし。
まあ、やっぱ探してで見る、あれですもん、当時でも。
まあ、TBS 深夜だったからね。はい、木曜深夜、TBS、
うん。そうですね。
京都アニメーション。まあ、はい、で、あと、楽曲がやっぱポップだったから、割と、
確かに、
安かったのかな。
やっぱあのオープニング、カメラワークも、やっぱり、
そうね。
やっぱり、バンド好きな女性とかにも、いってハマったのかもしれないですね。
うん、まあそうかもしれないね。
あれみたいな感じで。バンド好きの女性で多いですもんね。
うん。いや、やっぱそういう人たちに、あ、刺さってるんだろうね。
いや、面白い。
うん。
はあ、
クールミント記者よりいただきました。
あ、ありがとうございます。いつもすいませんね。
この公式サイトが面白いということでメールいただきました。
ほう、公式サイトが。
エスモジ編集部の皆様、こんにちは。
こんにちは。
いきなりですが、皆さんはアニメを見るときに、そのアニメの公式サイトをチェックしていますか？
たまにですね。
アニメ公式サイトは基本的に、ニュース、イントロダクション、ストーリー、キャラクター、キャスト&スタッフ、ミュージック、オンエア、グッズ、イベント、スペシャル、という風な構造になっていることが多く。
はい、はい。
気になるアニメだと、イントロダクションやキャラクター、キャスト&スタッフなんかは一度ぐらいは見ることがあると思います。
うんうん、
ですが個人的にはスペシャルだったりオリジナルのページに掲載されているそのアニメならではのコンテンツがどうなっているかがとても気になってしまいます。
ほう。
ということで2024年に放送されたアニメの公式サイトのうち小生がこの公式サイトが面白いと思ったものを8つ紹介します。
面白そう。
1、ポンの道。麻雀アニメということで麻雀ルールというページがあり、はい、麻雀の基本的なルールと役をいくつか掲載している。
うん。
同じ麻雀アニメでも、東廃や、ジャンタマカンは、にはそのようなページはない。
あ、へぇー。
これ大事なやつですね。
はいはいはいはい。
に、多いトンボ。スペシャルには、作品の舞台となっている火の島や、トンボの家を再現したメタバースがある。
そう。
そこに入ると、原作漫画の試し読み、広島のモデルとなった鹿児島県のトカラ列島の観光情報やアニメの設定資料を見ることができる。あと、ゴルフが好きで大いトンボファンだという林家太平師匠とのコラボ動画がある。3、ヒノコ犬。特別面白いというわけではないが、大いトンボに引き続き、日本動物保護愛護協会理事の林家太平師匠のメッセージがある。秋の親善権で2位タイの作品は両方とも太平師匠が関係しているアニメだったんですね。4、桃地さんちのあやかし王子。スペシャルには桃地さんちの箱庭というサイトにアクセスすることで獲得できるポイントを使って自分だけの箱庭を作るゲームがある。
そう、
はいはい、すごいね。
すごいですね。
5、スナックバスへ。まずサイトのグローバルメニューがスナックの看板風になっていてデザインにこだわりを感じる。スペシャルコンテンツ無料案内所というページがあり、
はい、
スナックでのお酒の選び方やお姉さんの口説き方などのスナックの楽しみ方をママとあけみちゃんが解説するページがある。無料案内所っていうのね、面白いね。
いいですね。
6、バーテンダー神のグラス。
ああ、はい、はい、シリアスな、はい。
公式サイトからサントリーの特設サイトへのリンクがあり、サントリーとのコラボで、笹倉流のおすすめカクテルとそのレシピを紹介している。
はい、ああ、
アクセス時に年齢確認があり、未成年は閲覧できないようになっているので注意。
あ、そうなんですね。
7、推しの子シーズン2。
はい。
テレビ放送をリアルタイムで視聴した時に推しシーンに投票ができる推しボタンというものがある。
はい、
ランキングの発表と投票の多かったシーンの場面カットを使用した待ち受け画像がもらえるという企画を開催していた。
へぇ、
いいね。
いいですね。面白そう。
負けヒロインが多すぎる。柳見アンナ先生の何でも相談室という視聴者のお悩みを柳見アンナ先生が答えてくれるという企画や、柳見アンナカロリーメーターというアニメ内で柳見さんが食べたものの一覧と摂取カロリーがわかるという負け員ならではの企画がある。すげえ。紹介は以上です。2024年に限らず昔のアニメでもそのアニメならではの面白いコンテンツがある公式サイトはいっぱいあるので、過去の作品を振り返るのと合わせてサイトをチェックしてみるのはどうでしょうか。ということで、クールミント記者すべての作品のおすすめのね、面白い、リンクも貼ってくれました。
いや、素晴らしい。まさに記者の鏡ですね。
クールミント記者が確かファンサイト作ってくれてるんじゃなかったっけな。
いやー、
ありがたい。
お好きなんですね。本当にすごいですね、クールミントさん。
すごいね。でも、俺も公式サイトちょくちょく見ちゃう、やっぱり。
へー、そうなんですね、うん。
やっぱね、公式サイトがちゃんとしてるサイトのアニメは面白い。あの、 力入れなくてもいいのにっていうところに力入れてるアニメは、いいに決まってるから、ね。
予算があるってことですね。
そういうわけでも。まあ予算というか情熱だよね、こればっかりは。
あ、そっちの。
うん。
ああ。
いや、いいね、この視点。
いや、これはちょっと皆さんもね、これを見てっていうのがあったら、一作品でもいいので、教えてほしいですね。
そうだね。この公式ホームページ。
もう古ければ古いほどいいですからね。
そうだね。ちょっとクールミント記者は、うん、年末に、はい、この公式サイトが熱いベスト5の、発表していただきたいですね。勝手にアカデミー賞でね。
ね、これはいいです。ぜひとも、ぜひともやっていただきたいですね。
ベストオブ公式ホームページ、やってほしいですね。
やっていただきたいですね。あ、面白そう。見たい。
熱文字ネーム、六郎さん。
あ、ごめんなさい。
初投稿。あ、この方の初投稿。
どうしたんですか、皆さん。この秋。
ビアンカフローラ問題ということでいただきました。
あら、ドラクエ。
はい。雑音編集長、皆様、いつも楽しい配信をありがとうございます。
こちらこそです。
初めてメールいたします。
はい。
10年ほど石の下におりましたが、
また
出てきました。熱文字ネーム、六郎と申します。
ブローさん、ありがとうございます。
東海地方に住む40代前半の男です。
東海、近い近い近い。はい。
いつも通勤や営業車での移動中に拝聴しております。いいね。
あ、そうなんですね。
ではですね、嬉しい。
うん。ありがとうございます。
先日、過去回を聞き直していて思い出したことがあります。
ん？
過去回聞き直してくれてんだ。
ほう。
336回好きな終わり特集内、ドラクエ5のビアンカ・フローラ問題について。
はい。
フローラを選ぶ奴とは友達になれない。田舎も下品と達夫編集長がビアンカへの愛を爆殺させていましたが。私は初プレイでフローラを選びました。
うんうん、わかりますよ。
マジか。うん、え、比嘉くんフローラ選べる？
いや、選べます、選べます。あ、いや、初プレイでは無理ですね。
無理でしょ。
初プレイは、絶対ビアンカですよ。
だってこの人初プレイでフローラ選んだんだよ。
うわーす、いや、だって幼少期やってるでしょ、ドラクエ。なんで選べるんですかね。
理由が書いてあります。
はい、なんでしょう。
当時のドラクエは、
はい、
はい、いいえの選択肢が出ても、はい、はい、を選ぶまで同じ質問が繰り返されるような場面が多々ありました。
あ、そうですよね、昔のゲームってね。
結局、うんうん、はいを選ばされるんでしょと思うようになっていた私は、
う
ん
う
ん、
はい。あ、ちょっと、フローラを選べるわけないと。
選択肢が出ると、とりあえず、いいえを選び、
はい。はい。
どうやって、はいを選ばされるのか確認する小学生でした。
はあ、なるほど、なるほど。わかります、わかります。
そんな私は、ビアンカかフローラ、どちらかを選ぶ結婚イベントの際。
はい。
いや、どう考えてもビアンカでしょ。ビアンカしかいないでしょ。幼馴染みだし。一緒に夜のレメール城行ったし。うんうん、どうせフローラ選んでも、ちょっと待ったとか、あなたが本当が好きなのはビアンカよねとか言われて、結局ビアンカと結婚するんでしょ、はい、と思いながら、いつものように軽い気持ちでフローラを選んだのでした。私の予想とは異なり、滞りなくフローラと結婚し物語が進みます。
うわ
ー。え？と思いながらも、しばらくは、意外と引っ張るな。ビアンカいつ戻ってくるんだろう。と、分かっていたのですが。
うわぁ、やめて。
子供ができたことが発覚したとき、
はい、
もうビアンカとは結婚できないことを悟りました。
うわ、悲しい。
セーブも一つしか残していなかったので、結婚前に戻ってやり直すこともできません。
はいはい、そうですね。一からですもんね。
私はビアンカに後ろ髪を引かれまくった状態で旅を続け、
うわ
クリアした後すぐビアンカと結婚するために2週目をスタートします。毎週水曜日楽しみにしております。朝晩の冷え込みが激しくなってまいりましたので、お風邪など召さぬようにご自愛ください。ということで、六郎記者ありがとう。
いいメール。
いいメールだね、これ。
いや、そんな方いるんですね。
めちゃくちゃいいメールだわ、これ。
うわ
ぁ。うわぁ、やっぱ、でもわかる気持ち。
わかります、わかります。
あ、俺も、はいはい、わかるわかる。もうどうせ、うんうん、どうせこっちになるんでしょっていうのは、結構経験したからね。
多分生意気な小学生だったんでしょうね、本当にね。そんなこと僕しませんもん。それ、
でも、あ、マジで。
はい。
いや、わかる、これ。
うわー、でもな、うわー、待って、今度は、その絵が浮かびますね。
絵が浮かぶ。
うわー、うわー。
すごいよね。子供ができたことが発覚したとき、ね、もうビアンカとは結婚できないことを悟りました
って。怖い、怖い、怖い、怖い。
やばい。やばいよ、これ。
ビアンカもね、その先に出てくる想像もあれじゃないですか。
いやー、やっぱり、
もう罪悪感ですよね。もし俺が選んだら、
うん、そうだよね。もうずーっと後ろ髪引かれるよね。
うわー、きついな。
それでフローラ選ぶか。
で、ビアンカが、いやー、幸せになってればまだいいですよ。不幸なのじゃないですか。
そうだね。
余計多分、
貴重な経験だ、これ。
いやー、ですね。そんな人いないですよ、普通。
いや、こういう、いい名演だな
ぁ。いやー、すごい方いるんですね。
いいですね。
うわぁ、これ一回しがつかない問題。
いやー、ありがとうございます。
本題とでもすごい。
まだまだね、結構メールいただいてるんですけれども、まあ、
はい、
月の前半までいただいた方ご紹介しておりますので、
はい、ありがとうございます。
皆さんもね、割と早めにメールいただければと思いますし、また長いメール特集などでもちょっと紹介しようかと思っております。
はい。
というわけで、11月の編集室ということでございました。
はい。
日賀さん何かお知らせございますでしょうか？
ああ、まあ、ちょこちょこやってますので、また YouTube も引き続きお願いします。
はい、といったわけで、すべてのメールの宛先は、netsmoji@gmail.com、netsmoji@gmail.com までお願いいたします。まあ、今回のようにね、初めてという方からも、ぜひぜひメールいただければ嬉しいです。
はい。
なるべく、ね、多くの方のメール紹介しようかと思っておりますので、はい、これからも引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
今月は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。
東京大井町の II パソコン。
お問い合わせは 090-1038-8957。 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。